もっと教えて横手市議会。
ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は3月定例会のお知らせについて、後半は1月31日から2月1日にかけて行われた議会運営委員会の行政視察についてお届けします。早速前半です。3月定例会のお知らせについてお話を伺うのは議会運営委員会の小野昇進委員長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、すでに先週から3月定例会が始まっていますが、まずは会期や日程についてお願いします。
はい、3月定例会は2月20日から始まっており、3月17日までの26日間の開催を予定しています。初日は市長から令和5年度施政方針の説明と、教育長から令和5年度教育行政方針の説明がそれぞれ行われました。また横手市個人情報の保護に関する法律施行条例案や横手市地区交流センター設置条例案なども提案され、質疑が行われました。さらに令和4年度の各会計補正予算案などの予算案も提案されました。
初日、市長からの施政方針が説明されたということですが、この施政方針どういったものでしょうか。
はい、施政方針とは、市長が市政を運営していくにあたって、新しい年度はこういう方針で市政に臨みたいという基本姿勢を表明するもので、我々議員も大変注目しています。ちなみに3月定例会以外の定例会では、所信説明として年度途中で行う施策あるいは事業の進捗状況について説明を行っています。
なるほど。3月の施政方針の中で市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。さて、定例会の日程に戻りますが、初日以降の日程はどのようになっていますか。
はい、本会議2日目の2月21日には令和5年度各会計予算が提案され、質疑が行われました。そして2月28日には会派代表質問、3月1日から3日までの3日間は一般質問が予定されています。その後3月6日から8日までは常任委員会と予算決算委員会の分科会が開催され、提案された議案や予算案について審査します。また翌週の3月14日には新年度予算に対する総括質疑が行われる予定です。最終日の3月17日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後議案や請願陳情の採択が行われます。
3月定例会は一般質問だけではなく、会派代表質問と総括質疑も行われるんですね。
はい、会派代表質問は会派の考えや政策課題としていることを踏まえて、来年度の当初予算が提案されるこの3月定例会で市長の施政方針や教育長の教育行政方針に対して質問します。より政治的な視点で深い議論が展開されることが一般質問との違いになります。
3月定例会は会派代表質問にも注目ですね。そして3月定例会での総括質疑は昨年度から確か行われてますよね。
はい、そうです。総括質疑は以前は9月定例会で決算について行っていましたが、昨年度予算と決算の継続的かつ一体的な審査を行うため、新たに予算決算委員会を設置してからは、議会改革の一環として3月定例会でも当初予算について総括質疑を行うことにしています。
はい、 3月定例会は予算も含めて新年度の横手市の動向を左右するような大事な議会になると思いますが、令和5年度の予算の概要や注目すべき議案について教えてください。
はい、3月定例会は予算議会とも言われるので、新年度予算審査に重点が置かれる傾向があります。来年度の一般会計当初予算の総額は約585億円で、このうち重点項目事項として65事業、予算にしては130億円余りが計上されています。主な事業としては、福祉・市民生活関連では高齢者などの自宅のトイレにセンサー付き電球を設置し、一定時間動作がない場合に登録した連絡先に通知が届く見守り安心事業、福祉・医療給付の対象を18歳の児童まで拡充する事業、空き家の解体などに対し補助をする特定空き家等対策事業などです。農業や工業関連では、雪害を乗り越えるための果樹産地復興事業や柳田工業団地拡張事業など、総務文教関連では消防本部指令センター更新事業や天ヶ森スキー場のヒュッテ改築事業などが含まれています。このほか令和4年度の補正予算として、今後3年余りの年月をかけて行われる予定の大型公共施設整備事業を今年度から前倒しで行うための予算や、国の補助事業を活用し保育所などの送迎バスの園児置き去り防止対策を施すための費用なども計上されています。
今お聞きした中でも、まるふくが18歳の子どもまで拡充するということ、また空き家の解体に対して補助が出る特定空き家対策事業、市民の生活に大変影響のある事業もありますね。また今後の横手市に関わる大きな案件もたくさん含まれています。では最後になりますが、小野委員長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今後とも市民の皆さんに安心して生活を送っていただくために、慎重に審査を重ねてまいりますので、定例会中の動きにもぜひ注目していただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますので、ぜひ傍聴にお越しいただければと思います。なお、新型コロナウイルス感染症防止のためにマスクの着用及び備え付けの消毒液の利用にご協力くださいますようお願い申し上げます。また本会議の様子はインターネットを通じて生中継しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。
はい、そうですね。横手鎌倉 FM では2月28日、3月1日、2日、3日の午後1時から会派代表質問と一般質問の生中継を行いますので、ぜひお聞きください。前半は3月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の小野昇進委員長でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後後半は議会運営委員会の行政視察についてお送りしますので、引き続きお聞きください。後半は議会運営委員会の行政視察についてお送りします。前半に引き続き、ご出演は議会運営委員会の小野昇進委員長です。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはどちらに視察に行かれたのか教えてください。
はい、先月の1月31日に、 栃木県那須塩原市議会、翌2月1日に同じく栃木県の日光市議会を視察させていただきました。
どういった項目を視察してきたんでしょうか。
はい、那須塩原市議会では議会取り組み実行計画と政策提案の仕組みについて、また日光市議会ではオンラインミーティングシステムの導入と分かりやすい一般質問のあり方についてお話を伺ってまいりました。
では順番に視察内容を伺ってまいります。那須塩原市議会、どんな内容でしたか。
はい、ここの市議会は、早稲田大学のマニフェスト研究所が調査している、議会改革度ランキングでも毎年上位に入っていて、議会基本条例に基づき行動する議会として着実に成果を上げているという印象でした。特に毎年度事務事業評価を行い、しっかりとした評価指標を設定しフォローアップを行い、着実に議会として取り組むべき実行計画を明確に示しているところが、特筆されるところだったかなと思っています。
続いて日光市議会についてもどのようなことを視察したのか教えてください。
はい、日光市議会では、庁舎の新設に伴い、Wi-Fi の環境が整ったということで、Google Meet を採用して委員会の傍聴や議員間の打ち合わせなどにオンラインを活用していました。今後大規模災害や感染症などさまざまな場面を想定してオンラインを活用した会議が日常化するものと感じました。横手市議会でも委員会条例等の改正を早急に進めるべきであるなと思ってきたところでございます。また分かりやすい一般質問については、ここでは合併当初から一問一答方式のみを採用して論戦を行っているとのことでしたが、傍聴者やネット中継を視聴している方にも参考資料が見やすいように議場の大型モニターを活用して資料を掲示することが可能とのことでございました。
そういった取り組みもあるんですね。今いろいろとご紹介いただいたんですが、特に関心を持った事例があればお聞かせください。
はい、那須塩原市議会では次年度の予算に反映させるために10月11月頃に政策の立案や提言の検討作業に入るなどかなりの労力を費やしているようでした。全議員のスキルアップはもちろんですが、カリスマ的なリーダーシップを発揮する議員も必須ではないかと感じてきたところです。また日光市議会では一般質問の資料について通告時に議長に提出し、議会運営委員会でも審査し掲示配布の可否を決めておりまして、我が市議会でもぜひ参考にさせていただきたい事例でありました。
やはり他のところを見て歩くって大事なことですね。ではそろそろお時間ですので、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、鎌倉などの小正月行事も終わってしまって、少しずつ春が近づいているような気がします。コロナもだいぶ落ち着いてまいりました。3月市議会真っ最中ですが、新年度に向けてチーム横手市議会はさらにステップアップしてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
後半は議会運営委員会の行政視察報告をお届けしました。お話を伺ったのは前半後半ともに議会運営委員会の小野昇進委員長でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は3月13日、ようこそ傍聴席へ、そして市議会のハテナ議員特別研修についてお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。